タロケンの鉄道日トークです。この番組は乗り鉄のタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。今回はですね、ゲストの方に来ていただいております。じゃあ自己紹介からどうぞ。
あ、どうも、鉄旅漫遊記パーソナリティのしんちゃんと申します。ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
はい、どうも。
まあ、僕がね、なかなか人に背中を押されないと、この番組が配信されないっていうので今回しんちゃんの方から声をかけていただいて、じゃあやりますかっていうことで、思い越しが上がるみたいなね、ことにはなってるわけなんですけれども。
いやいやいや、こちらもちょっと、まあ、今回ですね、リクエストさせてもらったのは、ちょっと、うちのね、番組、鉄道系の、まあ、ポッドキャスト番組、鉄旅漫遊記っていうのをね、やってまして、で、まあ、それがちょっとリニューアルしたんで、番宣させてよって思いましたね。
は
い、
なるほど。
だから、どうぞ、はい。
あ、リニューアル、どういうに変わったんですか？
もともと、配信の、まあ、やってたのが、シーサーブログに、アップロードして、そこから、Apple Podcast とか、Spotify に送ってたんですけども、ちょっとまあ、今回はもう、Spotify の方からもう配信するように書いたんです。
ああ、そうなんだ。
で、一応リニューアルってことで、一応、アートワーク、もうちょっと、変えさせてもらったり、番組の構成はあんまり変わってないですか、その、オープニングの雰囲気とか、バックミュージックとかも一応全部、変えて、で、まだ、3回、4回、3回ぐらいしか配信してないんですけど、ちょっとずつ変えてて、まだ、改築工事中って感じでね。
なるほど。
最終形には行ってないんですけど。
じゃあ、前の番組を登録してた人は新たに登録してくださいみたいな感じ
で。そうなんですよ。そうですよ。だから鉄旅漫遊記シーズン2っていうふうに、一応タイトルもね、シーズン2を付けさせてもらって、で、一応まあ、鉄旅漫遊記って調べたら多分2つ出てくるんですけど、アートワークは。で、昔はSL の写真だったんですけど、今は絵でね、SL と、で、上にお猿さんが乗った、アートワークになってるんで、まあ、もしね、この番組を聞きに行く方で、鉄旅漫遊記終わっちゃったよと思ってる方じゃなくて、お引っ越ししたんで、
サイト
をお願いしますということで。
なるほど、そうなんですね。はい、そうか、そうか。あれですかね、最近なんか割と、ポッドキャスト関連で、スポッティファイのサーバーに乗り換えるって話を、小耳に挟むんですけど。
まあ、要は、結局、まあ、もともとその、アップルポッドキャストが、まあね、アップルがポッドキャストを始めたっていうか、まあ、新鮮みたいな感じなんですけど、何が違うかというと、結局、配信した後の分析がね、スポッティファイの方がしやすいんですよ、なんていうの、アナリス、オーディエンスって調べたら、例えば、今、どこで何が聞かれてますよとか、年齢層とか、性別とか全部わかるんで、で、あと、再生回数ももう、YouTube じゃないけど、綺麗に出てくるんで、まあ、番組の分析がしやすい、と思うんで、今、変えた次第なんですよ。
ああ、それってサーバーの流量とかかかるんですか？
かからないです。かからないです。
あ、じゃあ無料なんだ。
無料で、はい。
ああ、じゃあ、スポッティファイのサーバーに乗り換えたら、もうサーバーは自分で用意しなくていいってことか。
いいです、いいです、はい。だからもう。
ああ、なるほどね、そういうことか。
だから、今まではね、まあ、シーサーブログっていうところを経由して、まあ、そこに上げると、Apple Podcast とか Spotify とか、それこそ Google Podcast とか、Amazon Music に飛んでたんですけど、もう一応、もう、Spotify の方にアップすると、もうそこで、一応全部、飛ぶように設定したんで。
ああ、なるほどね。
まあ、だから、逆にその、まあ、番組を配信して、どんな感じで再生されてると、まあ、YouTube であるじゃないですか。
まあ、ありますね。
あんな感じに近いんで、もう、私的にはもう、その、番組の評価じゃないんですけども、アナリティクスがちゃんと見えるんで、 まあ番組、うん、あ、ちょっとこれはちょっとネタがダメかな。こっちが良かったかなとね。今まではもう、アップルがね、あるのはあるんですけど、
うん、
なんか、リッチ悪いけど、今一つだったんで。
まあ、アップルで、ポッドキャストの、あの、なんだ、iOS とかのバージョンが、何々以降じゃないとダメとか、そういうね。
うん。
それしか出てこないとか、そんなんでしたからね。
うん。
うん。
なので、ちょっと変えて、今は、こう、いろいろ、あ、こんな人が聞いてるんだっていうのを、
うん、
なぜかね、アメリカからも聞いてくれてるから。
はあ、はあははあ、へえ。そうか。だからみんな、スポティファイにって言うんだ。なるほどね。そういうことか。
うん、
ああ、それは僕も乗り換えようかな。
あれは自分でやってるんですか？サーバーは、どっか。
サーバーはね、僕の個人の番組は、ヤンマさんが管理してるサーバーを使わせてもらってて、だからこの鉄道にしとくと、あとは、ITMIT は、ヤマさんの管理の、まあ、自前サーバー、になってて、で、あとは、うん、まあ、有料でやってる、Apple Podcast で有料でやってる、宅建気ままトークは、はい、あれは、有料版だと、Apple がサーバーを用意してくれるので、
はい、はい、はい。
うん。まあ、Apple のサーバーにアップロードするって形になってて、まあ、食い出しは食い出しのサーバーが昔からあるんで、まあね、
はい。
あれは、
うん、まあ、Apple ルンとか、
そうそう、
あのですね。
トレンドウォッチ。
トレンドウォッチとかは、はい、はい。
うん。あれはまあもう本当に食い味のサーバーからになってるんですけど。そういうことか。
はい。
スポッティファイなかなか大盤振る舞いですね。それはね。
まあ、なんか噂によるとね、その、うん、聞いてるその、まあアプリが、
うん、
アップルポッドキャストより、スポッティファイが多いっていう。まあまあ、基本的にその、スマホがね、
うん、
iPhone だったら、アップルポッドキャストあるけど、
うん。
アンドロイドだったらね、ないんで、ね、スポットファイになるんじゃないかな。
ああ、なるほどね。うん、そういうことか。
だから、どのアプリで聞かれてるとかもわかるんでね。
ああ、そういうことなんですね。
はい。
うん。
まあ、でも、私の番組はまだまだやっぱり、半分近くはアップルポッドキャストで、
うん、
他は、ダウンキャストとか、オーバーキャストとかっていうアプリも入ってますし、うんうんうん、もちろんスポットファイもあるんでね。
うん、うん。
うんまあそういうのそこらをこう、分析するにはやっぱいいかなと思って、
うん、
乗り換えたんです。
なるほど、そういうことなんですね。そうか。じゃあ、まあ、
ずっと、
うんうん、
前からみんな話聞いてたら、やっぱり分析できる方がいいよなと思ったんで。
う
ん、
まあそうですよね。そういうことか。なるほど。はい、まあじゃあね、ポッドキャストをやっていて、サーバーどうしようと思っている人はね、Spotify を、まあ、調べてもらうといいかもしれないっていうことですね。
そうですね。だからスマホでもそのまま録音できて、BGM で流せますから、うん、本当にスマホ1個で。私の場合はもう、パソコンで編集して、パソコンからそのさ、うん、サイトに行ってアップロードして、
うん、
で、まあ、番組概要欄、
うん、
で、そこに、まあ、例えばリンクとか、
うん、
一応、トロケンさんの日トークも貼らせてもらってるんで、リンク。
ありがとうございます。はい、
そういうのを投稿してアップしてるんで、はい、まあそこはね、だからサーバー、うん、まあ今までのその部分、小さいブログとは変わらないような形で、やってますね、
うんうんうん、
パソコン使ってるんで、
うんうんうん。なるほど。そういうことか。
はい、
まあなかなかね、まあシーサブルとか、使っていれば無料でいけるけど、ちゃん、自分でなんか用意しようとすると、結構サーバーの維持料というかな。うん。
かかりますもんね。
お金がかかりますからね。はい、うん。まあ、Spotify のサーバーが使えるっていうんだったら確かに、そっちの方がいいかもしれないですよね。
そうですね。
うん。なるほど。ちょっと後で調べてみよう。
ああ、そうですね。
はい。うん。
だから YouTube も一回考えたんですよ。だから、田中さんが YouTube で、そのね、はい
うん、
鉄道日トークやるっておっしゃってたんで。
うんうんうん、
いや、私もだから、YouTube の方がいいかな。まあ今最近ね、
うん、
Google の YouTube Music で、うん、まあ、ポッドキャストとか、まあもちろん YouTube にも、ポッドキャストっていうジャンルがあるんでね、うん、そっちでやろうかなと思ってたんですけど、
うんうん、
まだちょっと、使い勝手はわからんし。
まあ、YouTube でやる最大の欠点は、iPhone だとバックグラウンド再生ができないっていうね。
ああ、そうですよね。そのプレミアも入らないと。
は
い、
そうそうそうそう。っていうのがあるんで、割となんだ。まあ、全然ジャンル違うけど、僕がよく最近聞いてる、声優のラジオとか YouTube で配信されて、もう画像付きで 配信されてることあるんだけど、
はい。
そうすると、例えば僕は車に乗ってる時に YouTube、ポッドキャスト聞くこと多いんですけど、
はい。
うん。バックグラウンド再生ができないから、ナビの表示ができないとかね。
ああ。
そう。そういう問題はあるんで、
あ、
うん、これはなんだ、2台持ち込まなきゃいけないのかとか思ったりしながら聞いてたりするんですけどね。
うん、ナビはiPad、私プロ M4 でやったらどうですか。
まあそこまででかくなくてもいいんで、まあサブの iPhone 持ち込むか Android 持ち込むかとかでもいいんですけど、まあね、その辺はあるんで、まあなんともっていうところはありますけどね。うん。
そうですね。だから YouTube はバックグラウンド再生がね、普通にできないから、うん、ちょっとそこ不便ですよね。
うん。まあ、あとやっぱりまあ、まあ別に動画動いてなくてもいいけど、まあなんかしら画像というか動画つけようとすると、配信すげえ手間がかかるっていう。
そうですよね。
そこの問題があるので。
そこの問題はわかります。私も、今、音声だけを流してるんですけど、やっぱり映像ないと、やっぱり再生数伸びないんで、
うん
うんどうしようかって思うけど、やっぱ編集大変やし。
まあね、それがあるんですよね。
うん。
うん、なんで、まあまあ、その辺もあって、一回やってみたけど、やっぱり戻ってきたっていう、ポッドキャストはね。
いや、もう、結局やっぱり、音声メディアは音声メディアにやった方がいいよねって。
まあね、そうですね。手軽に配信できて、そんなキャバもかけずにっていうのがありますからね。
だから旅行来てね、写真載せたりとか、動画載せたいときは、やっぱり、YouTube の方がいいんですけど、うん、本当、まあ、普通におしゃべりで、できることならば、そっちの方がいいかと思いますけど。
うん、そうですね、そうかもしれないですね。はい、うん。まあね、まあ、そんな感じなんで、まあ、しばらくはまた、僕は、ポッドキャストのこの形でいこうかなという感じがあるんですけど、はい、うん。まあね、とは言いつつも、年間3回ぐらい配信できればいいのかみたいな感じになってるので、全然配信できてないっていうね。
お忙しそうでね、また、
うん、
来週、とか今週末に、北海道、ニセコ行かれるみたいなんで。
ああ、ね、そうですね。うん。ニセコクラシックっていう、ね、まあ札幌、北海道のニセコで毎年行われる、自転車ロードレースの中継を、もう3年目ぐらいかな。
はあ、
うん。になってるんで、まあ、毎年それで行ってるんですけどね。
はいはい、はい。
うん。まあ、でもまあ、今週末に行くけど、あんまり鉄道要素はそんなに濃くなくて、普通に羽田まで行って、行きはエアドゥで新千歳に行って、そこから、はい、まあ、他の人たちはみんな新千歳からレンタカー借りて行くんですけど、僕はさすがに、そこは鉄道で行こうかなと思うんで。
函館本線で。
まあ、札幌まで出て、函館本線山線に乗って、倶知安まで行くっていう。
はい、はい。
で、帰りもまあ、同じルート帰ってきて、まあ、札幌で、北海道で唯一乗ってないのが、札幌の市電っていう、なぜかね。
はい。
一番乗りやすいところがなぜか残ってるっていう。
ループになったからそこの部分が乗ってないとかって言うんですか？
いや、むしろループのところに乗った。ですよ、そこは。すすきのの街中に近いから、あそこはパッと、手前、なんだ、乗れるんだけど。
はいはいはい。
うん。奥の方が乗ってないっていうね、奥っていうかなんていうか、その反対側っていうかね。
枝っていうか、うん、はい。
うん。なんでまあ、そこ、本当は去年乗ってくるつもりだったけど、眠くて起きれなかったので。で、地下鉄だけ乗ってきたのかな、確か。
ああ。
うん。なんでまあ、あと残ってるのはそこだけなんで、まあ、そこだけ乗るのに、まあ、終わった後は札幌で2泊して、まあ、あと、はい、アナで羽田まで着いて、それから新幹線で帰ってくるみたいな。
ああ、なるほどね。まあ、
結構オーソドックスな感じになってるんですよね。
で、倶知安駅がどんな具合なんか気になりますよね、新幹線のホーム。
そうですね。あ、うん。倶知安駅はなんか結構本格的な工事を進めようとしていて、だから倶知安市は、倶知安町か。倶知安町は、うん、もう早く、函館本線廃止してほしい。工事が進まないから、邪魔だから廃止してほしいっていうことを言ってるけど。そう。
でもね、うん、伸びるって言いましたもんね。一応、札幌冬季五輪がね、
うん、
まあ、ポシャったってか、まあ、ならなかったから、
うん、
もう新幹線も、そこも間に合わせなくていいから、もう遅れるっていうか、なんか、ね、うん、聞いたんで。
そう、2030年末ね、目標だったんだけど、うん、まあ、オリンピックもなくなったし、あとはなんだ。まあ、それも前から実は言われてたんだけど、 小樽とかのあたりのトンネルのところに岩盤が見つかって、
はいはい、
そこ掘るのに、なんか、もうその時点でもう4年ぐらい遅れそうみたいな話が出てたので、
ああ。
多分オリンピック運動なくても30年には開業できなそうな感じはあったんですけどね。
そうですね。まあ、ちょっとね、でも、やっぱりその、函館本線をなくしても新幹線乗り換えたんやろな、くっちゃんとか、そこら、小樽、ね。
いや、あれなんですよ。くっちゃんだけはね、まあ、くっちゃんだと、うん、要は自分のとこに、くっちゃん駅ができるじゃないですか、新幹線。
はい、できますね。はい、はい。
だからもう、じゃあ函館本線別にいいから、もう、早く廃止して、もう場所もスペースも確保して、駅前も一気に何、
ロータリーとか。
そう、工事したいっていう風になってるんですけど、他の沿線の自治体は、そうじゃないんですよね、そもそもね。
まあ、蘭越とか、あっちの方は、まだ、ね、新幹線あんまりできたといって、影響があるけど、どっちも遠いですもんね。
まあ、そもそもだって、駅がだって、おしゃまめの駅がもう、くっちゃんか。
そうですね。
だから、
おしゃまめくっちゃん、新小樽で、札幌やからね。
そう。そう。で、まあ、これはこれでまた長い話になるんですけど、
うん、
2、3年前に、まあ、基本、北海道庁道庁が、もう、まあ、赤字だから廃止したいと。
うん。
まあ、廃止じゃなければ、まあ、ダーサーセクターで引き受けることになるから、お金かかるじゃないですか。道庁お金出さなきゃいけないんで、
はい。そうですね、はい。
うん。で、もう、廃止してバス転換したいという話を、言ったんですけど、
うん、
会合で、
うん。
その時点で北海道庁が、引き受け先のバス会社とか何にも話を通してなくて。
あ、
うん、で、その後に、今年から問題になっている2024年問題の
ドライバーがいない。はい。いないって、ね、
うん、の話が去年から出てきてて、その後バス会社、地元のバス会社に北海道庁が当たったけど、もう地元のバス会社、運転手とか足りないから、全然無理ですって全部断られたっていう流れがあって、
うんうん、
で、さらに北海道内各地でもその何、運転手が足りないから路線が廃止されるとか、本数減るとかいうのが、うん、下手したら札幌市内の通勤通学路線とかでも起こってて、
おー、そっかそっか。
とか、あとなんだ、例えば、攻めの配線で、配線したら、夕張。
はい。
夕張市。
うん、
夕張市。あそこも、一時は、新札幌と直通するバスが走ったりとか、札幌に行く高速バスとか走ったんですけど、
うん。
あれ全部運転手足りないんで、全部廃止になったんですよ。
お
ー。だから今、夕張市から札幌出ようとしたら、一回 JR のどっかの駅までバスで行って、そこから乗り換えないといけないっていう、そんなことになってるので、だからバス転換どころじゃないっていう。
そうですよね。
そう。
ね、鉄道も廃止します。バス転換にとバス運転手がなかったら、うん、ほんま、何も残らなくなりますもんね。
そう、うん。なんで、話がずっと止まってて、で、さすがにその辺の問題をなんか、地元のメディアは、全然そんなこと言ってなかったんだけど、地元の、YouTuber の人が頑張って YouTube ずっと上げてて、僕ずっとそれ見てたんですけど、
はい。
やっとそれで北海道テレビとか、北海道新聞とかも、それで北海道庁を責めるというか、そんな論調になってきて、ちょっと流れが変わりそうなんで、ひょっとしたら配信にならないかも、みたいな。とか、あとなんだ、もっと言うたの、小樽は、小樽市は、新小樽できるし、
はい。
で、小樽、札幌から小樽までは廃止にならないから、新幹線できても。
ああ。
だから別に、小樽から先、うん、夜市を通って、
くっちゃん、はい、
おしゃまんべんのところは廃止されても、はい、小樽市としては問題ないんで、小樽市は別に廃止でいいですよって確か言ってるんですけど、
うんうん、
でも、小樽から夜市っていう街ね、
うん、はい、
うん。あそこは結構お客さんいるんですよね。
ああ、
うん、で、なんだ。廃止基準のなんだ路線、輸送密度2000人。
はい、2000人。
輸送密度2000人以下は、まあね、 北海道、JR 北海道が自前で運行するの厳しいって言ってるんですけど、
うん、うん。
ホッタル余裕時間4000人ぐらいいるんですよ。で、それをバス転換って言ってるけど、あんたこれバスって運べると思ってんのっていう、
うん、うん。
突っ込みどころもあって、
うん。
で、結局、余裕地はそんなんだから、で、バス転換しようにもバスの引き受け先もないし、しかも道路狭いから、これ全部4000人分バス動かしたら、今でも渋滞してるのに、さらにそう渋滞ひどくなるし、今度は無理でしょ、みたいな話とかで、まあ、あと他の自治体も、まあ、温度差は多少あるにしても、基本的には、残したい、ば、ってかバス転換できないから、そもそも。
うん。
うん、それはさすがに困るんで、そしたら、残したいよねって話になってきて、ちょっとずつ今、北海道庁の態度が変わりつつあるんで、このまま行くと残る形になるんじゃないか、みたいな、雰囲気は出てるんですけどね。
まあ、函館本線全線残すっていう方向性ですよね、
うん、
そしたら、
うん。で、それと同時に問題だったのが、おしゃまんべから、函館まで。
そうですね、はい。
うん。あそこは、まあ、あそこも平行在来線になるから、うんうん、最初廃止するって言ってたんですけど、
うん。
うん、で、北海道庁も、要は、赤字額計算すると、当然赤字になるから、廃止したいって言ってたんですけど、
うんうんうんうん
いや、待て、そこ廃止にしたら何、北海道から本州に輸送してる貨物1日20本ぐらい走ってるんだけど、これどうすんだみたいな話があって。
うんうんうん、
で、最初はそれをトラックでとか、苫小牧からフェリーでとか言ってるけど、そもそもトラック運転手も減ってるから。
あ、そうですよね。
無理じゃんって話で、物理的に。
うんうんうんうん、
で、もう、とりあえず、どういう枠組みで残すか分かんないけど、おしゃまんべ函館間は残すっていうことは決まったんですよ。ただそれが、北海道庁含めた第三セクターに、みたいに、従来の第三セクターにするのか、
うん、
どういうふうにどこが運営したいんだって、どういう運営するかは全く決まってないけど、とりあえず残すっていうのだけは決まって。
それは決まっても、運営先がないとほんまね。
まあね。
もう国鉄戻したらいいんですよ。
まあね。
国が。
もう北海道は無理だから、もう国が面倒見るって話なんですけど、要は。
ですよね、うん。前にもおっしゃってましたもんね。まあやっぱり冬、雪厳しいし、
うん、
ね、除雪大変やし、車両もね、うん、あんな関連車持たないし、やっぱりそうなってくるとね、やっぱり、うん、国が面倒見てやるしかないかなと。
まあ、実際今も補助金なんかね、1年ごとに何千億とか出してるんで、結局。
うんうんうん、
まあ、そんな感じなんで、全般的に残す方向になんか行きつつあって、まあ、北海道庁も、まあ、他の路線のとかも細かいところも含めて、残す方向で行ったりとか、あとはなんだ？宗谷本線の名寄から北とかももう、もともとは、運営が、ね、厳しいんで、
うん、
まあ、廃止っていう話をしてたけど、まあ、今のバスの代行が、ね、見つからないのと、あと一応なんだ、まあ、どういう形になるかわかんないけど、名寄から稚内もなんか高速化するみたいな話も出てきてるとか。
おー、うん、新幹線？新幹線や
それ。ああ、それはきついから、まあ、旭川から名寄間は一応高速化したんで、路盤を強化したりとか、うんうんうん、曲線を減らしたりとかして、
はいはい、
高速運転できるようになってるんですけど、うん、まあ名寄から先はなってないので、
うんうん
うん、どうするかって話だったんだけど、まああそこも一応今んとこ高速化するみたいな話も出てるんで、まあ地元もある程度お金を出そうって気にはなってる。多いですよね。
まあ、私も、何年前や、コロナ、3年ぐらい前に北海道ずっと、
うん、
乗り潰しに行ったんですけども、確かにね、うん、名寄から来たって本当もう何もないし、
うん、
時間かかるし
って言ってね。まあね。まあめっちゃ時間かかりますよ。
うん、
しかも走ってるって言っても特急3本、普通3本終わりみたいな形。
特急で行きましたよ。
まあもちろんね。
特急宗谷で行ったんですけど、
うんうん。まあなんだけど、まあさすがにあっちも、高速とかはね、そんなに整備されてないし、うん、っていうのもあるし、またやっぱり、コロナが終わって、まあまあ、それなりに全般的に客足が戻ってきてるっていうのもあるので、
うん、うん、うん。
なんで割と、北海道全般的に、まあ、下手したら本当に札幌近郊しか残んないんじゃないかみたいな話になってたんですけど、まあまあ、その辺が、まあ、残すとかいう方向に、話が、雰囲気が変わりつつある、みたいなね。
なるほどね、
うん。そんな感じなんですけどね。
鉄道ファンでしょうね。もうこれ以上廃線しないでって思ってる次第なんですけど、うん、本当にね、こう、私が乗り出していったけれども、日高線なくなったし、それこそこの前、うん、今年春に亡くなった、うん、新時から、
富良野かな、ね、
はい、はい。
うん、そうですね。あ、そうですね。あそこ
で、ね。まあ、富良野からのその北側ですよね。うんうん、あそこもう廃線になっちゃったんで、
う
ん、もう、これ以上やめて、と思いながら。
まあ、確かにね。うん。うん、なんで、まあ、まあ、あそこはさすがに災害で、ね、もともと代行バスが何年も続いて、
うん
うん、でも復旧したところで、何十億かけて復旧したところで、赤字がずっとっていうことになっちゃうから、まあ、バス代行とかが確保できるんなら、まあ、しょうがないよね、みたいなところはあんまなくはないんですけどね。
そうですね。
うん。まあ、あそこは割とだから、もともと代行バスもホテルに行くためのバスが代行バスも兼用してた時とか。
そうですね。途中ホテル寄りましたもんね。
うん、そうそう。なんでまあ、あそこはだからバスがまあ確保できたんで、まあ。で、やっぱり利用者があまりにも少なすぎるんで廃止とかになったんですけど。
う
ん、
そうね。
うん。
だから今、今年かな、だから留萌本線がもう全部なくなるっていうのがね。
うん、ああ、そうですね。うん。
だから、もうそれも、ねえ、ねえって言い方変ですけど。
ああ、そうですね。石狩沼田までは残したけど、あそこも何年かしたら廃止とか言
う、うん、そうですね。だからもう結局ね、深川から先、留萌本線も全部なくなるっていう話なんでね。
う
ん、
まあそうですね。うん、だからあの辺もだから高校生の通学があるから残したっていうのがあるので、まあその辺をバス代行でできるんならまあ廃止できるかもしれないけどどうなのみたいなね。
そうですね。
話なんで。まあ、うん、これだけそのなんだ、バスの運転手がいなくなってバスの運行ができないっていうのはまあ想定してなかったっていうのもあるので、うん、まあそういうのもあって特にまあその影響が北海道、JR 北海道のね、鉄道路線の行く末に大きく影響してるっていう状態なんですよね。
まあちょっと私、仕事なんですけど、私ね、うん、その、去年の秋から、うん、まあ、名古屋大学が主催でやってた、
うんうん、
地域公共交通コーディネータープロデューサー育成プログラムっていう、大学のね、
う
ん、まあ、講義があって、それを受けてたんですよ。
う
ん、で、やっぱりそういう、その、まあ、私はただ鉄道の、まあ、そういう興味があったんで、
うん、
そういうのが、講義を、12個もあったんですよ。
うんうんうん、
12回。で、あと実際に、フィールド、まあ、実際に現場行って、
うん、
体験するっていうのもあったんですけど、
うん、
やっぱりね、その、地方の、
うん、
まあ、コミュニティバスとか、
うん、
タクシーとか、そういうのもやっぱり、今、大変な状況って言い方変ですけども、やっぱり赤字やし、
うん、
まあ、じゃあ、まず、鉄道が廃線になるっていう話でも、
うん、
バス代行に、なったとしても、バスも来てしないとかあるじゃないですかな。
うん、
でも、そういう風な、どうしたらいいのかでも、本当バス路線のその維持も大変で、例えば関西でも、金剛バスって大阪の南の方のバス会社がもう、
うん、
もう、やめますって言って、
うん、まあ、やめてましたね。
うん、だから、そういったのを、
うん、
じゃあ、なくなったら次どうするって、コミュニティバスとか、
うん、
例えばタクシーでタクシー券を配るとか、要は地元の足を確保する、まあ、協議会ってやるんですよ。
うん、
で、それの、まあ、温度取りっていうか、そういうコーディネーターっていうのを要請するプログラムがあったんで、一応参加をして、一応認定証をもらったんですけど、また、夏からアドバンスコースっていう、まだもうちょっと難しいのが始まるんで、一応それには申し込んだんで、
ちょっと。あ、それはじゃあ名古屋まで通うってことですか？
一応ね、その、去年やったのはオンラインで受けれたんですよ。でも次のやつは名古屋大学とか、
うん、
で、受けないといけないんで、
うん、
まあ土曜日なんでね、まあ参加できるかと思ったんで、一応申し込みしたんですけど、だから月一あるんですよ、それが。
あ、月一でか。
月一。はい。だから、前の、その、時は2週間に一度、
うん、
まあ6時から9時、10時ぐらいまでかな、
うん、
90分、90分、2コマずつは、
うん、
6回。だから全12回あって、
うんうん、
12コマあって、それを、2週間ごとに、まあ、それはオンラインでできたんで、
うん、
ズームで見たりとか、あと YouTube で動画上げてくれてたんで、うん、まあそれ見たりとか。
あ、そうなんだ。
ほうほう。ただね、ちゃんとレポート出さなあかんでしょ。タイトルなんか。
まあ認定証とかもらうからね。
そうですね。それは一応、でも実際現場行って、うん、そういう競技会に出席させてもらった時に聞いたら、やっぱり、うん、関西本線。
うん。
まあ、亀岡から、ずっと名古屋、あ、名古屋、亀岡から奈良の、
鴨山
あそこのあたりの町の競技会があって、う
ん、はいはい。
まあ、あそこも、ね、鉄道路線としては超ローカル線で列車少ないんで、
う
ん、まあ、
そうですね。
うん、町の人の足を確保するのに、
うん、
まあ、コミュニティバスを走らせてるんで、で、それを、うん、どうするかというか、まあ、要は、
うん、
経営状態、うん、とか、利用者状態を報告して、じゃあ、ここを直しましょう、うん、ここをこうしましょうっていうのを、うん、まあ、議論する会議だったんで、それに一応参加をさせてもらって、
へ
ぇ、話聞いてたんですけど、まあ、どこの地方難しいなと思うのはね。
まあ、だってタクシーって言っても、まだ北海道なんかの地方に行くと、その街にタクシー1台しかいないとか、そういうの普通ですからね。
まあそうですね。ね、タクシーも台数少ないし、うん、ね、今でさえも、その、うん、都会でもタクシー捕まらないってことで、うん、ライドシェア。
はいはいはい。
白タクって言ったら言い方あるけど。
まあ、ライドシェアって言ってもやろうとしてますよね。
うん、ああいう形で都会でも やろうとしてるので、田舎が本当欲しいんですけどね、そういうのをやるべきだと思うんですけど。
うん。
ね、まあ、街にタクシー会社あってもタクシーが1台2台しかなくて、
うん、
で、まあ、駅だって言いませんから、移動手段ないじゃないですか。
っていうか、北海道のあのね、田舎のタクシー行くとね、16時に終わりますから、18時に終わりますから。僕は、なんだっけ、根室本線の、秘境駅に行って、最終の18時過ぎの普通を止まってたら、倒木で、運休になって、特急は走るけど、普通はもうそれが最終だから6時台だけど、結局もうなんだ、駅で待ってたけど、列車は来ないっていう状況になったんですよね。で、地元のタクシー会社電話しても出ないし、
うん、
で、後で聞いたら、タクシー会社はあって、まあ1台か3台ぐらいあるかもしれないけど、6時には閉店するってい
う。うんうんうん。
で、だから、地方のタクシーってもうあれなんですよね。なんだろう。もうほぼ決まった地元の、例えば地元のおばあちゃんが毎週木曜日にどっかの病院に行くから、必ずそれに、その、おばあちゃんをまあ運ぶとか。
うんうんうん。
うん。例えばなんだ。石北本線の白滝とかっていう、特急が止まる、一応、特急が止まる駅、
はい、はい。
あそこ前行って、秘境駅、まあもう廃止になっちゃったけど、上白滝とか旧白滝とかあの辺に行くときに、
はい。
地元のタクシー使ったんですけど、
うん。
で、しかもその辺分かってたから、あらかじめ行く前に電話して、この時間に特急で着いて、タクシーでここに行きたいんですけど、行けますかってもう問い合わせして、あそこは大丈夫ですって言って、確認してから、ね、行ったんですけど、話聞いたら、うん、もう、タクシーは1台しかなくて、運転手も1人しかいないと。
はい、はい、はい。
で、そういう、このおばあちゃんが、何曜日の何時に、病院に行くから、もうその時は、他の客は乗せられないとか、
うんうん、
そういう、もう、ある程度地元の人のスケジュールがあるから、まずそれが優先されるんで、そもそもパッと行って電話したって、いや、行くの1時間半先になりますとか、そういうことになったり、もう今日はもう終わりですとかいい話になるんで、都会の感覚でタクシーなんか全然使えないんですよね。
ですよね。
で、コロナ禍で言うと、例えばなんだ、四国の高知の隣の隣ぐらいの、なんだっけ、須賀川市かなんかだったかな、
うんうん。
あそこは、ついにタクシー会社が運営できなくなって、市内からタクシー会社なくなったとか
、
っていうのがあるんで、もはやタクシーすら、どれだけ使えるかっていうのは分からないっていう状況に全国的になりつつありますからね。
そうですよね。だから、うん、まあ、コミュニティバス、
うん、
を走らせようとしてるけど、コミュニティバスも結局のところ、うん、まあ、まあ、町が税金でやるんで、
うん、
結局、運営が厳しい。 委託、まあ、
そうですね。だから、うん、地元のバス会社に委託してやってもらうか、もう自前で、そこの市町村で運転手を募集してやってもらうかっていう話ですもんね。
そう、そうですね。はい。
うん。うん、そう
なんです。まあ、そういう制度もあるんですよ。なんとか優勝サービスってあるんですよ。その、うん、バス会社じゃなくても、そういうふうに認可を受けて、人を運ぶっていうのがあるんですけども、
うんうん、
まあ、結局それも、まず、まあ、ドライバーの確保も大変やし、
うん、
やったとしても、それこそ先ほどおっしゃったように利用者がね、結局おばあちゃんとかおじいちゃんが病院に行くとか、しかないから、と通勤もあんのかな、ないのかな、まあ、ちょっと私一応関西本線のその、並行で走ってる、コミュニティバスに乗りましたけども、
うん、
乗ったの私だけやったからね。
まあ、地元の人乗ってても4、5人とかね、せいぜいで途中で降りていくとかね。
うんうん、だから、うん、街中を走ってるコミバスは、確かに一人二人乗ってきたんですよ。
うんうん
うん。どっかお買い物行くとか、駅までとかっていうのはあったんですけど、うんうん、だから結局、まあ、まあ、過疎地域なんで利用者も少なかった。
うん、
そうなると、やっぱり、でも、ないと不便だってことで、運行はしてるんだけど、結構厳しそうでしたね。
まあ、そうでしょうね。でも、だから結局、だからそうするともうマイカーでしか行くしかないけど、でも高齢者ね、免許返納しろって言ってるわけで。
そうなんでしょ。
じゃあ、どうやって移動するねんって話なんですよね。
そうなんですよ。うん。
うん。まあ、なんで、まあ、どうなっていくのかわかんないですけど、本当ね。
で、まあ、北海道なんかね、だから本当、これから、まあ、人口も減っていくやろうし、でも鉄道は残さなあかんし、
うん、
っていうのでね、やっぱり、うん、本当、公共交通機ね、うん、難しい岐路っていうかね、うん、ドライバーいないのが一番厳しいかな。
まあまあ、それはありますし、うん、まあね、その運転手不足で、地方の私鉄の列車の本数が減るとか、そういうこともよく言ってますからね。
ねえ。
そう、うん。バスとかタクシーだけじゃなくて、鉄道まで影響を受けてるっていう。うん。
ねえ、そこのも多分あるんでしょうけど、まあ地方のローカル線とも、うん、本当、1時間に1本あったらいい方ですもんね。北海道なんかもね。
あ、1時間に1本なんかめっちゃ多い方ですからね。
ねえ。
そうそうそう。うん、
そういう意味ではやっぱり、鉄道、うん、難しいですよ。残さなあかんけど、乗る人は少ないっていうのでね。
うん、
で、まあ、先ほど、大学の講義を受けたときに、まあ、鉄道をね、うん、どうやって残していくかっていうの、いろんな案を考えて出しなさいっていうレポート提出の課題があったんですよ。
うん、
で、まあ、私もその時出したのが、
うん、
まあ、普通の一般の人もそうなんだけど、例えばこれ、私、去年の夏に開業した、宇都宮ライトレール、
うんうんうん、
路面電車ですね。
うんうん、
あれを、今は宇都宮の駅前から、
うん、
で、あれは、ホンダの工場がある、芳賀町だったかな、
うん、
あそこまでずっとこう、つながってるんですけど、
うん、
もうそっから先をね、
うん、
真岡鉄道につなげて、真岡につなげてどうやって言わ、バス、一応ね、バスはあるのはあるんですけど、1日1本か2本、非常に少なかったんで、
うん、
で、これを、で、ダイヤもちゃんと合わせて、
うん、
つなげたらどうだっていう案を出したぐらいなんですけども、やっぱり、
うん
うん、盲腸線で片道ってやっぱりね、なかなか乗る人も、
うん、
少ないんじゃないかな。働いてる人はいいですけども、うん、移動手段として考えたら、
うん、
私がよく嫌なのは、行って同じとこまた帰ってくるのが嫌なんで、
はあはあ、
そこからバス乗って帰っていくとか、バスで別の駅へ行って、そこからまた鉄道に乗っていくっていうのをよくやるんですけども、
うん
う
ん、
そういうのもあってもいいかなって、だから思うんで、そういうレポート変えたいとか、
うん、
越美北線と南線、
はいはいはい、
あの間つながってなかったんで、
そうですね、うん、
バスとタクシーで、そうか、で、九頭竜湖線ですね、福井から、
うん、
一年阪南道から、ちょっと大野市の方を抜けて、九頭竜湖っていうところまで行く路線があって、うんうん、
はい、
で、本来ならあのまま、 岐阜県まで。
まあ、越美南線、今でいう、長良川鉄道を繋いでね。
繋、はいはい、いでね。
本来は美濃太まで直通する。
そうだったんですけど。
ゆくゆくは名古屋から特急が走るみたいな妄想が昭和にはあったわけですけど。
ねえ、うん、だから、ここもね、越美北線、九頭竜港で降りて、また元のつまんないんで、うん、そのまま、うん、北濃駅まで、
うん、
タクシーとバス乗り継いで行ったんですけども、
うんうん、
その時もね、タクシーはね、だからタクシーじゃなくてバスか、キャンプ場までバスがあるんですけど、オンデマンドバス、
ああ、
電話して、はい、はい、電話して、いついつのなんとかの便に乗るんでって言ったら、運行するバス、
うん、
もし、電話なかったら運行しないっていうね、
うんうん、
オンデマンドバスがあって、それに乗って、
うん、
途中のキャンプ場まで行って、で、キャンプ場からタクシーを呼んでて、何時のバスに乗って何時着くんで、
うん、
岐阜県の、あれはどこや、白鳥の方が
北の方か、美濃白鳥か、
うん、そうね、そっちまで、うん、行くんで、うん、タクシーお願いしますって言ったら一応タクシー待っててもらって、
うん、
で、タクシーでずっと、岐阜県まで入っていくっていうね。
うん、
で、そこからバスに乗って北濃まで降りてきて、北濃で美濃田まで帰ってくるっていうパターンの
を
取ったんですけど、
うん、
やっぱりね、まあ、長良川鉄道もそうですけど、北濃まで行ってまた帰ってくるのもやっぱつまんないんで、
ね。まあ、長いですしね、またね、ねあそこも。
うんどっちもええ路線なんだけどな、と思いながら出て。
ああ、そうですね。もう、越美北線はさすがにね、本数少なすぎて使いようがないんだよな、やっぱ。移動手段として使おうとした場合、
まあ、ちょっと、大野まではそこそこあるんですよ。
まあね。
うん、でもそっから先のね、やっぱないんで、
うん。そうなんですよね。
そうなんだ。だから、地方の、まあ、うん、未成線っていうかね、本当は繋がってたので、うん、そこを、惜しいよな、とか言ったね。
ああ、まあそうですね。うん。だ結構だから、うん、福井とかはそんな感じだから、うん、まあ新幹線は来たけど、いまいちなんだけど、富山がだから頑張っててね、富山の、もともと岩瀬浜まで行ってた富山高専だったところ、LRT がして、
はいうんね、
最終的に、もともと富山駅がね、地上駅だったけど、新幹線ができるのと同時に高架駅にして、で、もう、まあ、在来線、まあ、第三セクターになったけど、あれも持ち上げて、で、一階がね、地上が通れるようになったんで、もうあそこの富山地方鉄道の市内線と路面電車と LRT をこう、直通できるようにして、もう運営もすべて富山地方鉄道にこう渡しちゃって、直通運転することによって、まあ、ね、よりそう便利にして、っていう感じをやって、まあ、成功してるんで、まあね、あの辺が、宇都宮と並んで LRT の成功事例になっているんですけど。
そうですよね。そう。
で、結局なんだ、あと問題だったのが、氷見線と、
上花線。
上花線か、うん。
はい。
うん。でもあれも結局、富山が引き受けるって話になって。
そうね、愛の風鉄道ですね。
そうそう、愛の風富山鉄道で、引き受けるって話になったんで、はい、富山はその辺はうまいこと。ね、やってるというか、
うん、
できてるっていうのはあるんですけど、やっぱそこの、うん、まあでも、富山も、まあね、人口あるし、新幹線できてるしっていうのもあるし、ね、事情がやっぱね、それぞれ違うっていうのはあるんですけどね。
まあ、富山はスモールシティ化を目指してたんで、まあ要は、みんなを街中の中心部集めようとしてたんで、で、それで結局、うんまあ、その市内のその路面電車をうまく活用すれば、こう、街の中を移動できるし、あれちょっとループになってますもんね、ちょうどね。
そうですね。うん、そうですね。
だから、うまく、こう、街とその鉄道がマッチングして、うまいことを回って、それはもう、宇都宮のライトレールもそうですし、
そうですね。
どこがどこ、まあね、広島の、路面電車なんかもそうですしね。
まあ、広電もね、本数めちゃくちゃ多いし、ネットワークもね、かなりできてるんで、もはや、バスに乗るよりも、広電乗った方が便利みたいな形になってますからね。
ね、何年後や ?3 年後か2年後に広電が、広島駅に、中2階に乗ってますもんね。
ああ、もう今、工事してますね。
はい。だから、ああ、なるとね、広電乗り換えも楽になるし、
うん。
で、ルートも変わるから時間が早くなるらしいですよ。
あ、そうですね。今まではちょっとあの、はい、なんだ、広島駅前からこう、ちょっと大回りして。
そうだ、大回りして。うん、
街中に行ってたけど。
東の方に行って、ぐいっと曲がって広島
に行ってたんですけど、うん、あそこも全然別の道で、まっすぐ街中に向かう道の方に路線を付け替えるっていうので。
そうだね。
うん。で、JR のあの、駅の2階のコンコースに直接入っていくんで、もう新幹線とか在来線の真下に駅ができるみたいな。
そうなんですよ。
こと今やってますからね。
うん。結構広島も広電、まあ、便利になれば、うん、まあ、またね、変わるし、あの、新しいサッカー場が、
うんうんうん、
あの、できたんで、多分人の流れも変わってるんで、なんか、エディオン、B スイングスタジオかな、なんか、新しいサッカー場ができてるはずなんで、
うんうん、
まあ、結構広島もそういう面ではいろいろ変わってるなとは、
そうですね。うん。そう、だからまあ、そういうふうにうまいことやって、いけてるところもあるけど、まあなかなか人口が少ないところが難しいなって。
いやもうね、ちょっと四国もやばいし、北海道が、まあ九州はね、かろうじてね、
うん、
まだいいけど、なかなかちょっと、うん、私あの社長さん変わってからなんかこう変わりましたもんね。私の肌感想で言うと、うん、今まではあの観光列車こううん、こうどんどん推し進めてたんですけど、
うん、
この春のダイヤ改正でこう、うん、減便したりとか、いろいろしてるんで、
うん、
あれとか思って。
あ、そうなの、
うんうん、だからあの、あの、A 列車で行こうって言ってね、熊本から、うん、あの、三隅線で三隅まで行く列車が1日3本とか2本に減ったりとか、うん、
へ
ー、あと、宮崎から南郷も出てた、うん、あの、海幸山幸っていう観光列車も、2便から1便に減ったりとかしてるんで。
うん、あ、そうなんだ、
うん。だから、で、観光列車新しいのは、由布院に行く、
うん、
観光列車も、あれ、早田の風改造したんかな、何改造したかな、伊佐新平やったかな、なんかを改造して、
うん、
新しい観光列車走らすのも、
うん、
もう、今まであの、JR 九州の、過去列車、水戸岡英二さんがデザインされてたのがメインが、
うんうん、
ね、多かったんですけども、それも違うところになったんで。
う
ん、
へぇ、そうなんだ。
うん。
まあ、じゃあちょっとまた JR 九州は流れが変わってきてるってことなんですね。
なんかやっぱり、うん、株式を上場して、やっぱり儲け出さないといけないから、
うん、
結構そこは厳しく、もう、不採算のところはこう、切ってんじゃないかな。
うん、ああ、なるほどね。
うん。
まあでも、あそこ、なんだっけ、肥薩線の人吉までか、あそこは一応復旧するって話になったんですよね。は
い、なったけど、その先がどうなるかですね。だから、あの、
まあ、吉松までどうなるか
分
から
ないけど。山線がね、山線がまだ決まってないんで、
うん。
うん、で、熊本県はね、鉄道に対しては非常にあの、頑張ってて、
大、う、
肥、
ん、
本線も立つのから、
うんうんうん、
スイッチバックのところも復旧したし。
そうですよね。うん、
で、今回の肥薩線のその、球磨川の、
うん、
洪水で流されたところも復旧しますっていうのは一応ね、
うん、
言ってるんだけど、まあ、その先やな。
まあね。
あの、うん、山線っていうかね、吉松までの路線がどうなるのかなって非常にね、気になりますよね。
まあ、そうですね。うん。まあでも、熊本県もね、あの、TSMC の工場が近くにできたりとかして、
うんうん、
あの、豊肥本線の、あの、肥後大津のところまでは、めちゃめちゃお客さんも乗ってるので、あそこ。
はいはいはい。
あの、割となんだ、中継関係で熊本空港とか行って、熊本からとかいろいろ乗ってて、今年も多分行くと思うんですけど、
はいはい。
うん。結局なんだ、豊肥本線、肥後大津まで電化して、で、うん、電車4両で、まあ途中でこう、あの、単線だから静止替えするんだけど、
はい。
見てる限り、そろそろ伏線化しないときついんじゃないみたいな、ぐらいの感じになってて、うんうん、で、さらに TSMC の工場ができたのと、あとは空港アクセスが、
はい。
なかなかね、街中、熊本市内からだとバスで40分とかそのもんなのか。
お
ー。で、今、肥後大津まで行くと、ジャンボタクシーが無料で乗れて、肥後大津から、15分ぐらいで行けるんですけど、
うんうん、
まあ、そこの空港アクセスと、その TSMC の工事と含めた、あと新しい鉄道路線引くっていう方向で今、 やってますからね。
うん。
熊本はまあまあ、すごいなと思いますけどね。
結構、鉄に対しては優しい一軒やなと思いましたね。
まあ、勢いあるし、まあ、人口もね、やっぱり多い方ですし、うん。っていうので、うまいことをやってる感じはありますよね。
まあ、九州でも熊本は一番、なんか、鉄道、うん、まあ、その、で、被災してもすぐ直して、うん、なんとか頑張ろうっていう形をとってましたね。うん、
そうですね。
北海道みたいにもう復旧しないでやめてんの、うん、ないかな、うん。そこは、やっぱり JR 九州とのうまく、まあ九州もね、うん、JR 九州も多分、熊本なんかだとまだまだ伸びるというふうな思惑でそこらを復旧したんだと思うし、
うんうん。そうでしょうね。うん。うん、なんでまあまあね、まあそういうところも、ね、まああるんですけど、まあやっぱりどうしても人口が増えにくいところはね、厳しいなっていうのがあるんで、まあどうしていくのか、でもバス代行にもできないよみたいなね。
そうですね。うん、北海道心配やわ、どうなんのかな。
まあどうするのかってのはありますけどね。
うん。都市間バスもないくなっていうのはちょっと相当ほんま、ちょっと厳しいですよね、
うん、そうですね、うん。本当にだからその、本来だったら霞ヶ白だった、札幌函館間の高速バスすら廃止とかになりましたから、あそこ。
ああ、そっかそっかそっか。
そう。まあ、うん。だから北海道本当にバス路線、運転手が全然足りなくて、どんどんいろんなところが、本来なら稼げるところももう、廃止せざるを得ないみたいなことになってますからね。
まあそういう意味ではね、やっぱりこう鉄道が重要になってくるけども、うん、鉄道がね、あの状況下ではね。
うん。まあなかなかね、まあ一応今年はでも黒字になったのか、JR 北海道はギリギリ、まあ、補正、なんだろう。国からの支援込みの話ですけどね。
まあまあ、援助あっての、うん、でもね、北海道新幹線も、函館で、うん、とまで行ってるけど、そっから、
うん、
私はもし札幌まで繋がったとしても、
うんうん、
東京から北海道の新幹線に行くかって言ったらちょっと疑問持ちますね。逆に函館、うん、北海道が近くなるのはね、うん、いいとは思うんだけどね。
いや多分函館札幌はもう今北斗自体がかなりお客さん常にいるんで、函館札幌間は乗るんですよね、きっと。まあ、函館市内に乗り入れるかどうか別として。
うん、大泉洋のお兄さんが市長になれたんで、
うん
うんうん、なんか、新函館北斗から函館駅まで、うん、まあ、うん、新幹線を引っ張るって。
まあ言ってますけどね。
うん、ね、うんうん。どうなるかわからないけど。でも、本当函館から札幌って遠いですもんね。
だって特急北斗で3時間40分とかするぐらい
ですよね。
4時間弱ぐらい。
ねえ。
うん。ですからね。
ね、もう新幹線ですよ。多分そこらは多分人の流れがあるとは思うんですけど。
まあ1時間ぐらいか多分。
うん、うん。
うん。いやでも多分ね、あれなんですよ。一般的な旅行者は、さすがに飛行機で行くんだけど、
うん、
ビジネスとかは意外と使うと思うんですよね。
ああ。
で、特に、なんだろう。とりあえず、東京と札幌間の移動って、うん、飛行機が飛んでる一区間の利用者は、世界一多いんですよ。
おお。
日本一じゃなくて世界一なんですよ。
そう。
一区間で年間900万人いるんですよ。
うん。
うん。で、さらに新千歳空港が冬の雪に弱いと。
う
ん、
ああ。
だから今年のね、冬もみんな、なんだ。新千歳が雪で動かなくなって、
はい、
旅行者が、はい、行き場を失ってみたいなことになって、
うんうん、
鉄道分かってる人は、いや別に函館まで行って新幹線で帰ればいいじゃんって言って、新幹線で帰った人みたいなんですけど、なんで、900万人いるっていうことは、そのうち2割取れただけでもう180万人なんですよ、年間の輸送力。
あ、
今だって年間25万人ぐらいなんですよね。札幌、北海道新幹線乗ってんのって。
お
ー。だからもう、5倍ぐらいとかなるんですよね。2割取ったところで。
そうか、そうか、そうか。
うん。そうそう、ひょっとしたら今の、 編成と列車運行本数では足りないかもしれないぐらいの勢いはあるので。
うん。
うん。で、例えばなんだ。札幌、うんと、は、例えば羽田札幌とかで、早めに航空券取れば、はい、それは1万5千円とか、
うんうんうん、
安ければ、穴でも9000円台で取れることはあるけど、
うんうん
うん、仕事で行く人って、そんな、何ヶ月も前から行くとは限らないので。
あ、そうですね、はい。
そうすると、例えばなんだ、1週間後に札幌に行かなきゃいけなかったと。
うん、
でももう、飛行機見ると3万円以上しかないと。
うんうんうん。
うん、でしかも、例えば冬だったら、新千歳が雪で止まると、最悪行けなくなるかもしれないと。
うん。
うん。したら同じ3万円ぐらいだったら新幹線の方が確実に行けるよねと。
ああ。
うん。
なるほどね。
ニーズがあるんで、はい、賞賛はなくはないです。
ああ、そっかそっかそっか。
うん。
そっか、ビジネスユースね。はい。
そう。うん。だから、まあ、どうしてもなんだろう。仕事で北海道に行くってことやったことない人は、うん、そういう発想が出てこないから、ネット上では散々そんな、高いから乗るわけないとか、時間かかるから乗るわけないとか、いろいろ言うんだけど、うん、いや、新幹線のメイン顧客はビジネスユーザーだから、費用も会社から出すんで
、うん、
まして天気が悪くなって空港が閉鎖になったからつけないとか、新千歳に来たけど、ダイバートで、旭川に降ろされますとかっていうことを考えたら、うん、新幹線の方が確実でいいよねっていう。
ああ。今、飛行機の通常運賃見たら、うん、羽田と新千歳で54,940円で、うん、確かに、うん、高いから、それは、
うん。新幹線だと多分3万ぐらいですよね。
そうですね。うん。
うん、だ結局、北陸新幹線もそうで、結局雪が降って、まず、空港がダメになって、
うん、
で、高速道路がダメになるけど、北陸新幹線は最後まで走り、残りますからね。
あ、
だから、雪がある地方は、最後の要は新幹線っていうことになるので。
なるほどね、そういうことか。
そう。だからまあ、札幌まで新幹線が行けば、少なくとも北海道新幹線は黒字にはできる可能性はある。っていうのはあるんですけどね。
まあ、また先やけどな。まあ、30年からまだ、2030年か2034年、5年、
まあ、あと10年ぐらいかかるかな。
ああ。
うん、なんですけどね、
うん。
そこまでどうやって JR 北海道が耐えるかっていう話ですね。
あと10年
そう。
耐えれるかな。
まあ、それもあって、だから、JR 北海道としても、本当は、あと5年で、4、5年で、北海道新幹線が札幌来るから、それまで耐えればいいやって感じだったけど、それが伸びたから、
うん、
まあ、いろいろ割となんだ、既存の在来線に集客する施策をちょっとずつなんかまたやり始めて、とか、いうのはやってるっぽいんですけどね。
だから、水戸岡栄治さんがね、
うん、
JR 北海道の観光列車、赤い星、うん、青い星を、
うん、
まあデザインして走らすって言ってるんで、うん、JR 北海道も、ちょっとこう、
うん、
観光列車で、
うん、
まあ、なんとか、
うん、
だから、うん、お客さんを増やそうっていうのはわかりますけどね。うんうん、だから、うん、私もだから北海道乗っていい路線はいっぱいあるのになぁとは思ってても、やっぱりローカル線なんで本数少ないし、うん、ましてや、うん、花咲線、
うん、
根室線なんかは、
うん、
ね、めっちゃこう、車窓いいのに電車ないし、うん、特急走ってないしってなったら。
まあ、うん、まあ、あそこはもう昔から特急ないからな。
ね、
僕は高校の時もかろうじて休校あったぐらいの感じなん
だけど。ああ、だろう。本当、うん、いや、本当、車窓はいいんですよ。
まあそうですね。
うん、だから、あそこに観光列車走らせたら多分みんな来るやろうなと思うんですけどね。
ああ、まあそうだな、
うん、
だからあそこは根室が町として死んでるからきついんですけどね。
ああ、だからまあ、列車だけって、かその観光列車やったらこう、例えば、まあ、ツアーに来るんで、
うん、
だから根室行って、カニ食って、そこからずっと、うん、まあ、観光バス、に乗り換えて、まあ、例えば、知床の方へ行くとかね。
まあね。
うん。あっち、だから、電車、列車一本ではやっぱちょっとしんどいかもしれないけど。
まあそうですね。
うん。うん。だから私もちょっと、 一応行ったけど、電車で帰ってきただけなんで、根室。うん、東根室で写真撮って、一番最東端って写真撮って終わったんでね。全然観光できなくて、うん、もうちょっと、時間があればそこから、例えば野付半島とか、うん、こっちの方行ったりとか、もうちょっと、うん、まあ、レンタカーで、それこそ知床の方を回って、
うん、
ね、網走まで抜けるのも一つの手かなと思ってたんですけど、
うん。
うん、いかんせん、やっぱり、北海道広すぎるんでね。
まあそうですね。
全部が回れないってなるんで。
うん。うん、まあ割と、専門線のあの辺の観光列車とかは割と最近結構乗ってるとか、そういうのはあるのかな。
まあ、うん、まだ、ロイヤルエクスプレスだったかな、これもだから、はいはい、あれを北海道ぐるっと回る豪華観光列車で走らせてたから、うん、それで JR 北海道も、あ、これは儲かるから美味しいと思って気づいたかもしれませんけどね、
う
ん、
やっぱ。まあね、まあクルーズトレインは最近流行るし、売れるし、っていうのもあるんでね。うん、そういうとこはいいかもしれないですけどね。
うん、だから、地元の足として残す鉄道も大事やけど、やっぱりそういった、うん、観光列車での、
うん、
まあ、集客っていうか、
うん、
まあ、今ね、インバウンドが多いから、インバウンド乗せて、がっつり稼ごうと思ってんのかなって思うけど。
うん、
以前、七つ星、
うん、
まあ、九州のね、うん、七つ星九州を見たことあるんですよ。まあ、すれ違うという風にすれ違ったんですけど、
うん、
で、その時に乗ってるのがもう、うん、多分あれは中国か台湾の、
うん、
方やと思うんですけども、全部、うん、多分ツアーが貸し切って乗ってるのはそういう人らだけっていうね、う
ん
う
ん、まあそうでしょうね、
うん、だから、うん、同じようにあれば、うん、ツアーで北海道回るようなツアー組めば、
うん、
インバウンドはいっぱいお金落としてくれるんちゃうかな
うん、まああとね、今回僕結構ニセコがとにかくね、うん、冬のスキー客とかはもう本当にオーストラリアから雪質がいいというので、めちゃめちゃ来るので。
そうですね。私もスキーやってたんで、ニセコ行ってるんですけど、
うんうん、
本当にいいですよ、あそこパウダースノーで。
みたいですね。僕はスキーでは行ったことはないんだけど。うん、
ゲレンデも広いし、
うん、
雪質最高やし、もう、確かわかりました。ちょうどそのね、外人っていうかオーストラリア、の人が来るの分かりました。ちょうど夏とするのが逆やから。
うん、そうなんですよね。
向こう夏の時にこっち冬でスキー楽しむっていうのは分かります、分かります。
うん。うん、本当はあれなんですよね。北海道新幹線札幌じゃなくて新千歳まで引けやって思うんですけど。
ああ。
そうしたら新千歳ニセコ間です。めっちゃ乗ってくるはずなんだけどなって感じ。
そうですよね。
だって今、あれなんですよ。去年、おととしまで、ん違うな。去年ぐらい、僕が6月去年行った頃は、
うん、
函館本線の普通は、まあ地元の人ぐらいしか乗ってなくて、特にインバウンドもほぼいなかったんですけど、
はい、
その後、去年の夏ぐらいで、特にコロナが5類になって、インバウンドも、うん、あと日本の旅行者も増えた後の時に、うんうん、これまでそんななんだ、新千歳に海外が飛行機に乗ってきて、新千歳空港についてきた外国人観光客たちは、今までは、バスをチャーターして、ニセコまで行ってたんですね。
はいはいはい。
うん。なんで、函館本線に乗ってなかったんですけど、
うん。
結局その、チャーターするバスの運転手が足りないから、バスチャーターができないと。
ああ。
で、みんな結局 JR で来るので、函館本線に山線のくっちゃんまでが、だからめっちゃ混んでるみたいなことになって。
うん、はいはいはいはい。
あら、前、それまでその、ね、新しいハイブリッドのデクモっていうね。
はいはい。H100 型ね、
うん。
はい。
そう。うん。あれ、1両か下手したら2両だったんだけど、
うん。
それではもう積み残しが出る状態になって、
うんうんうん。
で、なんだ、札幌近郊で電車と並結できる通勤型の9133両
だ。はいはい。
うん。あれを函館の山線に入れて、それで、運んでたっていう、ようなことになってるんで、うん。だから、まあね、北海道新幹線、まあ東京から作るのはわかるんだけど、本当は、なんだ、むしろ新千歳まで作る、新千歳札幌ニセコと、あとは、旭川さも作った方が変、よくないみたいな。
ああ、そうですよね。まあ、インバウンド運ぶにはそっちの方がいいですもんね。
まあそうだし、札幌旭川も結構ね、特急、神とかが、もうかなり、うん、通勤時間帯とかだったら、立ち客も、デッキに立ってる客とかいたりするので。
はいはい。
うん。まあ、4両、6両。でも1時間、30分に1本。で、結構乗ってるんで、うん、いや、あそこは新幹線にした方が、さっさと取れるでしょ、みたいなところは。
うん。
あるから、本当は札幌までじゃなくて、まあ、旭川と、あと新千歳。
はい。
うん。に作った方がよくねって思ってるんですけどね、個人的にはね。うんうん、
まあ、旭川もそうだけど、その、確かに新千歳までやったら方がね、うん、インバウンドがそこからどっか移動するのにね、うん、いいかもしれませんね。
で、新千歳札幌って結構遠いじゃないですか。40
分とか。遠いですよ。うん。
かかるんで。
かかりますね、はい。
快速エアポート行っても。
うんうん。
うん。あそこもっと新幹線で早く行けたらなとか、いつも思うんだけど。
そうでしょうね。もう、うん、そういう意味では、
うん。
練習した方がいいけど、なかなか。
まあね、新幹線はまあそう簡単には伸ばせないしっていうのはあるんでね。あるんですけどね。うん。まあ、
もう、日本中新幹線だらけになってるけど、なかなかね、
うん、
今年春、
うん、
北陸新幹線、敦賀まで来たけど、敦賀先が、まだ繋がってないし。
うん、まあそうですね、
うん。
うん。
京都が反対し、京都の下、通すなって怒ってるしね、みんな。
まあ、京都の北の方のなんか、ところがね、いろいろ言ってますよね。
うん。うん、で、ね、長崎新幹線とかね、
うん、
東九州新幹線も、佐賀が当選もしてるから、
うん、
武雄温泉から西に行けなくて、
うん、
中途半端になってるから、ちょっと、
うん、
できた方がいいんだけど、まだ、
うん、
いつできんねんっていうとこがいっぱいありますもんね。
まあ、そうですよね。一応、でも、佐賀は一応、話し合いのテーブルにつくみたいな話にはなったっぽいので、ちょっと話が進むのかもしれないんですけど。うん、
確かに、佐賀は何のメリットもないから嫌がるのはわかりますけど、ね、ほんま、特急ですぐですもんね、うん、佐賀なんでね。あそこまでやったら。
まあ、距離短いし、まあ、もともとね、その並行在来線廃止っていう前提があったから。
うんうん。
うん。まあ、でもまあ、廃止しない方向で話が行くのかどうなんだわかんないけど。うん。あとは、その何佐賀県としては、その、佐賀空港ルートとかいろんなのを。
あ、海側ね。はい。
そう、言ってたけど。いや、佐賀空港ルートはいいけど、佐賀から佐賀空港に行くところはバスしかないじゃんとか思ったりとか、僕は前実際佐賀行くから佐賀空港バスで行ったけど、そこ新幹線だけそっち側だけ通っても佐賀駅通ってないと地元の人メリットなくねとか思ったりとか、いろいろ思ったんですけどね。
うん、いやもう、多分佐賀県としては残せ、在来線残してくれってのが多分一番。
うん、まあ、うん、まあそう、
ね。落としどころではね。
うん、そうでしょうね。
うん。
うん
リアル九州がどうするかもね、
うん。
だから在来線残して、まあ今特急の代わり新幹線で、通勤はもう、普通か快速でいいじゃんってなってくると思うんですけどね。うん、
まあそんな感じが落としどころじゃないのかっていうのと、うん、あとはまああれか、佐世保にはちょっと特急残すか、みたいな。
ああ、そっちもあるもんな。
まああんまり、あそこは長崎県だから話題にはなってないけど、
うんうんうん、ハウステンボス行くのに不便になりますもんね、そうなるとね。
まあ、それもあるし、もっと大昔になんか遡ると、まあ、噂レベルだけど、なんだ、大昔にの原子力船陸送を佐世保が受け入れる時のバーターとして、新幹線を佐世保に引っ張りますっていう話を、当時の自民党だから、どっかがしてるらしくて。まあ、その辺もどうなのって話があるんですけどね。まあ、で、まさか長崎県になるから、まあ、長崎はそんなにいろいろ言ってないから、まあ、
うんうんうん、
いいんでしょうけど。
まあ、確かに佐世保にはね、今も、うん、時計温泉経由で、特急緑とか走ってますから。
うんうん、そうですから、一定事情はありますからね、あそこはね。
うん、うん。どうすんのかな。
まあね、その辺もあるし、まあ、とりあえずあれか、まあ、北陸新幹線、鶴岡まで開業したから、今年、来月か、7月乗ってくるつもりでいるんですけど。
うん、あ、そうそう。
そう、来月、まあ、これも毎年、中継やってるんですけど、茅野のあたり、中の。
はい、はい。
うん。あの辺の山の中で、まあ、あれはマウンテンバイクなんですけどね、ロードレースじゃなくて、はい、あれの中継をやってて。うん。で、 まあ去年もそこ終わった後、北の方に行って、しなの鉄道に乗ったりとか、うんうん、その富山のライトレールが、富山地方鉄道の繋がった、
ほいほい。
100メートル区間だけ乗りに行ったりとか、いろいろしたんですけど
、うん。
うん。で、その時、そうか。その時は、それこそ、穴水まで行って、能登空港から羽田帰ったのが、
ああ、
そうですね。去年あれそれやったんですけどね。
うんうんうん、
で、今年はまあ、北陸新幹線、敦賀まで乗りたいんで、まあ、敦賀まで行って、
せ
うん。で、まあ、名古屋経由で帰ってくるか。
うん。
うん。で、まあ、あと、去年ちょっと、寝坊して乗り、残した、品川鉄道の乗ってないところ乗ったりとか。
ああ。
うん。っていうのはまあやってくるのと、あとはあれか、ハッピーライン福井とかも水に乗ってくるから、まあその辺うろちょろ。
そうそうそう。
うん。
は
い。するような格好になるんですけどね。
まあ私もちょっと今、ヤクモがね、
うん、
もう6月いっぱいで終わる、もうほんま乗りに行かなあかんないけど、乗りに来てないけど、乗りに行こうかなと。
ああ、308系のヤクモ。
はい、
ああ、
ヤクモ。
なるほど。はいはいはい。
で、まあ、代わりに、まあ一応それ出て帰りは、新型のヤクモ乗ってくると、うん、まあちょっといろいろ考えてたりしてるんですけどね、うん、今まだ、うんうん。ちょっと、うん、他にもね、いっぱい乗りたいとこあるけど、うん、なかなかちょっと、回れてなくて。
うん、まあね、行きたいとこいっぱいあるんですけどね。
うん。
ね、
だから、まあ関東の方でもね、ちょっといろいろうろちょろしたいところはあるんですけど、
うん、
なかなかちょっと行く機会がなくて、ちょこちょこは乗ってるんですよ。だから、
うん、
この前も、まあ、東武鉄道のスペシャル X 乗ったりとか、
うん、
まあ、宇都宮ライトレール乗ったりとかしてるんで、あとはまあ、うん、真岡鉄道寝せる乗ったりとかもちょっと行きたいなと思ってるし、うん、で、うん、あとは、その、まあ、今ちょっと SL をずっと乗りに行こうと思ってたんで、だから、例えば、
うん、
SL パレオ、
秩父
鉄道とか。
うん、
で、大井川もまだちょっと多分、大井川鉄道も被災してから全復旧してないんで、
う
ん、まあ、
そうですね、
乗れるとこは乗っときたいなと思いながらね。
うん。うん、あそこも復旧、うん、どうなんだろうな。
厳しいと思いますからね。
厳しいな。
うん。
うんまあ、どうなるかわかんないですけどね。復旧してほしいんですけどね。
まあ、廃線はないと思うんですけど、ちょっと復旧するのに、まあ多分、お金が出てこないと思うんですけどね。
う
ん、
まあそうですね、
うん。静岡出してあげなさい、静岡県なんとか。
まあ。
だから、
うん、
鉄道だけは難しいけど、例えばその、ね、あそこも土砂崩れとかあったから、そこを、まあ、うん治水とかそういう地盤改良、そんなんで一応直す、お金出して直すとかって無理なんかなと思いながらね、うん。
まあね、まあその辺でしょうかね。
うん。
うん、結局そのなんだ、うん、地盤改良とか道路復旧と抱き合わせで復旧させるみたいなのがね、最近いろんなところでまあね、やろうとしたりとかしてるっぽいですよね。
そうだ、熊本県の視察船はその、
うんうんうん、
球磨川の治水。
うん。
と絡めて鉄道も復旧なんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。
結構国とかね、県がお金を出してやって、
うん、
まあ JR 九州地元が負担が少ないようにはしてるみたいですけどね。
うん、そうなんですけどね。うん。大井川はどうなんだろうな。またこれが私鉄だったりすると、
うん、どうなん
か、うん、どうなのかっていうところはあるんですけど。
う
ん、
そうですよね。
うん、
まあでもなかなかこのままほっとくわけにもいかんと思うしね。
まあそうですね。まあまあ、なかなか。あそこは逆にあれなんですね。井川線の方が逆に安泰っていうね、実はね。
ああ、奥の方はね、はいはい。
そうそう。あそこ、前話したから、これ。まあ、僕が一人で喋ってる時は話してるかもしれないんですけど、
はい、
井川線の方って、井川ダムとかあの辺の、なんだ、いくつかのダムを、
中部
電力で作った時に、結局、もともと、ま、村があったりとか、線路があったりとかしたところが、ダムの中に沈む形になって、線路付け替えとかやってるんですけど、うんうん、
はい。
うん。その時の、大井川鉄道と中部電力との協定で、 大井川、井川線の赤字分は全部中部電力が補填しますってことになってるんですよ。
おお、あ、そういうことなんですか。
だからあそこお客さん乗らなくても廃止にならないです、絶対に。
ああ、そっかそっか。
そう。だからまあ、でまあ最近はね、観光でね、まあ結構お客さん来てるし、今だと、ゆるキャン3が、もうあそこの宣伝みたいな番組になってるので、多分なんだ、奥大井工場駅とか人めっちゃ来ると思うけど。
そうだ。奥大井工場駅はもう本当秘境駅ってテレビよく出ますから、うん、みんな行くからそこは確かにね。うんうん、
なんで、まあその辺はね、まあそれなりにっていう感じではあるんですけどね。うん。逆にまあ地元の人がしか使わないって言ったら変ですけど、まあ SL と地元の人が使う、うん、あっちの側。
大井川本線の方はね、
うん。あっちの方がね、なかなかっていうのあるんですけどね。
いや、まあ、頑張ってほしいけどな、なかなか復旧は、確かに、まあ、施設なんでね、うん、そう簡単に国とか、そういう自治体がお金を出してって難しいかもしれませんけども。
まあ、そうですね。それも、なんとか、枠組み作ってやってほしいなっていう気はするんですけどね。うん。うん、
あとは、なんかあったかな、もう乗りたいとかいっぱいあるんだけど、ちょっと、
うん。
それ、だから、その、先ほどの枠、またね、観光列車がね、敦賀から、
うん、
ずっと、海沿い、
うん、
走って、
うん、
どこ行くんやったかな、
あ、小浜線通ってってことか。
小浜線通って、舞鶴通って、うん、城崎まで行く。うんうん、観光列車がこの秋出るんでね、それを上に行きたいなとかいろいろ今計画を練ってない、
ね、うん、そうか、あそこもね走らせるって話してましたよね。
そうそうそう、うん、ただね JR 西なんでね、あんまり期待はしてないですけど、うん、JR 九州の観光列車はめちゃめちゃ乗ってて楽しいんですけど、
うん、
西の列車はねいろいろ観光列車乗ったけど、
うん、
乗ってて楽しくないんです。
あ、そうなんですか。
はい。ハードっていうか、その、列車はいいでしょ、ちゃんとこう、うん、豪華な豪華で作ってるし、
うん、
それだけ雰囲気あるんですけど、
うん、
ソフト面が全然なってないけど、その、うん、駅とか止まらないし、駅止まっても、うん、その、降りれない、営業停止なんで、
うんうん、
列車交換とかのために止まるから、
うんうん、
駅降りて、風景見たけど、降りれないかったんですよ。何だったかな。雨土って言って、鳥取から出雲市まで走る観光列車があったんですけど、
はい、
乗ったんですけど、
うん、もう
それはほんまひどかった。4時間乗ったけど、列車から降りれなくて、
うん、
もうカゴの鳥状態でつまんねえと思ったんですよね。
ああ、そうか。駅に降りてそこで買い物したり、地元の何かとこやったりとかっていうのはね、やって
ないです
と
か。全然ないです。
ああ、なるほどね。
そう、だから松江とか泊まりますけど、全然ないですよ。うん、何の観光、その、まあ、うん、地元のもん売ってるもないし、
うんうん、
すぐ出ていくし、
うん、
まあ、あれからか、まあ、私がデビューした当時から変わったかもしれないけど、
うん、
結局は変わんないと思うんですよね。
うん、
で西ですごいと思ったのは、その、奥出雲、オロチ号、
はい、はい。
月線を走ってた。もうなくなっちゃったの。はい、あれは、
うんうん、
先ほど言ったように、駅で泊まったら地元のもんを売ってたりするんで、うんうん、結構乗ってて楽しかったんですけど、
うん、
もうあれもなくなっちゃったんで。
そうですね。う
ん、だから、まあ西はね、
うん、
なんか、うん、乗ってて面白くない。
そうか。そうなんだ。
やっぱ JR 九州の方が乗ってて楽しいな。二つ星とかね。武雄温泉から長崎を走る観光列車は乗ってて楽しかったな
ぁ。ああ、そうか。まあ、やっぱ九州はその辺は一番力入れてるんだな、やっぱな。
そうですね、もう多分、乗ってるアテンダントさんも全部 JR 九州の社員って聞いてますね。
ああ、そうなんだ。
だから例えば他のところって下請けじゃないけど、関連会社に出してるんですよ。うん、だから、例えばご飯、うん、売店のものを売ったりとか、うん、売り子さんとかそうですけども、全部、ね、あれは関連会社の人なんで、
うんうん、
でも、九州は自分とこの社員って言ってましたね。
ああ、そうなんですね。うん、
まあこれ、まあ、なんせ、JR 九州の観光列車乗ってて楽しい。前、うん、もうなくなっちゃったけど、SL 人吉も楽しかったし、
うん、
SL 人吉が走らせたあの、鬼滅の刃とコラボした無限列車ってあったんですけど、
うんうんうん、
あれも3便か4便ぐらいしか走んなかったんだけど、
うん、
もうあの、車掌さんの格好もその作品に出てきたような大正時代の服装やったし、
う
ん、サイドボート、サボもそれ用に作ってたし、
うんうん、
で車内も全部あの、変えてたんですよ。
へえ、そうなんだ。
たった4回かし、3回しか走んないのに、こんだけ全部入れ替えるみたいな。
そうか、やっぱ力の入れ方が違うんだな。
うん、違うな。多分西やったら、あの、無限列車ってプレートつけて、はい、終わりです。
なるほど。そう。
ただ、デール・キュッシュムさんの、その社長さんが変わったんで、ちょっと変わっていくかもしれないんですけども。
うん。うん、そうなんですね。そうか。
まあ、またあの、乗った時のレポートしますんで。
そうですね。はい。
また、マケンさんもまた、あの、うん、いろいろ乗った時のレポート期待してますんで。
そうですね、はいはい。まあ、今年はあとだから、まあ、多分、佐賀の国スポって、うんと、まあ、国体から国スポに変わったやつ。
はい、
あれも多分、行くことになると思うけど、はい、まあ、開催地が、熊本県なんで、
はい、
まあ実質熊本なんだけど、まあその帰り、西日本鉄道全然乗ってないので、
あ、
うん、西日本鉄道とあとは地下鉄の福島あと福岡市交通
の
七熊線か、
はい、
うん、あの辺とかは乗ってこようかなと思ってたりとか、
あ、
あとは来年のその国スポが滋賀だから今年その準備大会なんですけど、
滋賀ですね、はいはい、
そうそう、あれがまあ妖怪地とかあの辺にホテル取るんで、うん、あの、うん、近江鉄道に乗ってないとか、
近江
鉄道とか乗ってくるかなとは思ってるんですけどね。
あ、うん、まあ、またちょっとあの、更新期待しておきますんで。
う
ん、
そうですね。なるべく更新しないとねっていうところですよね。
うん、
うん、
また私も乗ったら、はい、あの、呼んでください。また。
ああ、そうですね。
うん、
はい。うん。あの、誰かと一緒に喋るんだと、ね、前向きに配信できると思うんで。
そうですね。
はい、そうですね。はい。
私もまた、要は、小判ダメで、うん、鉄道日トークに、ついていきますんで。
いやいや、ついていってくれる方がいらっしゃるんだけど、心強いので。
いやい
や、
はい、
ね。はい。はい。よろしくお願いします。
いえ、こちらこそよろしくお願いします。はい。
はい。じゃあ、今回はそのとこですかね。
あ、そうですね。はい。
はい。じゃあ、ということでお届けしました、鉄道日トークでした。お届けしたのはタロケンと、
しんちゃんでした。
ありがとうございました。